Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガモナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の大江健三郎さん。著書定義集を踏まえつつ、大江さんがどんな言葉たちとこれまでを歩んでこられたか、そしてこの日本社会、日本人に投げかける大江さんの強い思い、考えについてお伺いしています。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
大江健三郎、1935年愛媛県生まれ、東京大学仏文科卒業。大学在学中の58年、飼育で芥川賞受賞。以降、現在まで常に現代文学をリードし続ける。万永元年のフットボールで谷崎潤一郎賞。洪水は我が魂に及びで野間文藝賞。雨の木を聞く女たちで読売文学賞。新しい人よ目覚めよで幼木二郎賞を受賞。1994年ノーベル文学賞を受賞。最新刊は朝日新聞出版刊、定義集。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の大江健三郎さんです。よろしくお願いいたします。著書定義集が朝日新聞出版から刊行となっています。この本は2006年から6年にわたって朝日新聞に連載されたエッセイを単行本にまとめたもので、大江さんが人生のさまざまな場面で出会った敬愛する言葉とともにその施策が綴られているわけですが、本当に実にさまざまな人物とか書籍からの言葉が登場してきますけれども、まずこの本の中でも書いてありましたが、その自分の大切な言葉を書きつけるということ、これはどういうことなのかということも少し詳しく教えていただいてもいいですか。
私は戦争中の田舎の子供でしてね、
はい、
それで本を買うってこともなかなか難しいわけなんです。僕の父親なんかかなりの蔵書を持っていましたけれども、それは中国の、哲学のようなもので、そしてそれも先祖代々持っているもので子供たちがあまり触っちゃいけないようなもので、
はい、
それで新しい本を買おうとしても僕の村で注文することはできませんので、松山市というところに出かけていく人に頼んで本を買ってもらう、うんうん、ところがね、なかなか言った本をよく覚えてくれないんですよね、タイトルなんか正確にね、
うん、はい、
それでね、時々本を頼むときには紙に書いて、
はい、
ちゃんとそのタイトルとか出版社とか、
これをお願いしますと。
そうですね、はい、そういうことでやってました。それで、はい、本が手に入らないために本を大切にするっていう習慣ができたと思いますけど、
うん、でそれのために書きつけるということも、はい、
僕は書きつけることが好きです。今でも書きつけることが好きです、はい、自分が本を読む、そして人と話すって、そのことを正確に読んで、ですから正確に記憶したいと思ってるんですね、
うんうんうん、
特にこういうことで話してましてもね、正確に言った言葉を記憶してくださらない人とはね、僕はねもう会わないんです。それは僕の人生です。
はい、
だったらそういうふうにしてね、非常にあまり人と付き合わないで暮らしてきましたけども、僕は言葉というものは非常に正確に扱えなきゃいけないと思っていてですね、特に僕は田舎ですから田舎の方言で話す、
はい、
そしてそれから私の母なども、私は三つ股っていう紙幣する紙を百姓さんに栽培してもらって、皮を剥いでもらって、それを荒川、人が皮を剥いで、それからもう一度 2番目の皮も剥いで真皮って言いますけど、あの一番きれいな繊維にする、そして乾かしてそれを内閣印刷局ってところに収めるっていうのが私のうちの職業なんですね。
はは、
まあ、100年ぐらいやってたと思いますがね、うん、でその場合にその毎年秋になると紙のを注文して、僕たちがまあ仲買いみたいな形になるもんですから、
はい、
私どもがお役所さんから買い取ってるものを内閣印刷局の人たちが来て、うん、それを検査するんですよ。
あ、
そしてね、
はい、
1等とか2等とかいくに決める、うん、
はい、
そうしますとね、値段が変わってくるんですね、はい、明らかに、うん、で僕たちのうちではお役所さんがあの作ってくれたものですから、一律に買うっていうのがうちの
父
の方針でした、
はい、
それでね、
はいはい、
なかなかね、あの僕たちはあのそんな取引でうまくいくってことはないんですよ、僕の母に、まあ、父が死んでから母がやってました、うん、そしたらね、隣の町の人なんかはこれ今回は A 級っていうか、まあ、第1級がこれくらいあったって言ってる、
うん、
とうちなんかは第1級以上少ないって、うん、そしたらね、それは試験に来た人にお酒を飲んでもらって、ご一緒も食べてもらって、そして、うん、いい気持ちで帰っていただくってことは必要なんだと、うん、その向こうのね、
はい、
あのおじさんが言う、
はい、
するとね、うち母はね、私どもはねそういうことで生きてるんじゃないんだと言うんですよ、うん、
はい、
それでね、あの期限があるんですよ、うん、ですからね、非常になかなか都会の人と話すのは難しいもんだと思ったけれども、僕は標準語とはいいと、標準語だと、うん、これ日本全体でどうも通じるらしいから、
はい、
僕
は
標準語を習ってやろうと思って、
うん、
それで本を読むと、その正確な言い回しっていうものをノートに移すっていうことにしたんです、
はい、
まあ、朝日新聞の朝日新聞で、うん、天聖人口なんて僕はあんま好きじゃなかったけどもねあの外伝があって、例えば条約なら条約の翻訳なんか出ておりますね、うん、そうすると、ね、僕はそれは本当に頭のいい言葉だと思って、うん、そういうものをよくあの手帳にあの書きつけていました。
あ、もうその都度それは、まあ、手帳なりカードなりに
書きつける、そうです、 いい言葉を、書きつけてそれを覚えていく、うん、僕は記憶力あまり良くないと考えていて、それで紙に書いてないと正確じゃないと思いましたね、
うん、
紙に書きつける習慣が今も続いています。
あ、それは今でも続いてら
っしゃる。今も続いてますよ。本にも書き込みますし、
はい、
それから、まあ、1週間分ぐらいで自分が、まあ、中心に読んでるものってあります。例えば、はい、原子炉についていろんなの立場の人の本を読んで、はい、まあ、1年読むとだいたいあの全体の見通しは分かりますけど、
うんうん、
その中でも本当にいい人の本を、それからその人が引用される外国の本ですね、僕はドイツ語は読みませんから、まあ、ドイツ語以外ですけど、
うん、
それをノートに取ると、そして例えば週刊に来た方なんかで質問してくださる人にはあの今持ってる大きいあのバッグにですね、
はい、
平べったいバッグ持ってますから、
うん、
そういうにコピーたくさん持っていて、うん、そのコピーを差し上げることにしてます。
じゃあもう本当にもう昔からそうずっと書きつけることはし続けてきて、
70年やってます。
70年それはもう膨大な量ですね。それはね、
そうですよ。
そうしたその言葉たちが、うん、その大江健三郎さんのもうと血となり肉となっている、
そうです、
いうことになるわけ。
僕はね、人間偉い人って、まあ、優れた人、素晴らしい人っていうものはね、
はい、
素晴らしい言葉の人、それから確実に人間が考えたことを正確に表現する人、うん、
それが素晴らしい人、
素晴らしい人、僕はね、うん、
はい、
それで、
はい、
僕はあの直接に人間関係というものがあまり多くない場所で育ったわけですから、友達といってもその先生になってくれる人はいません、うん、それがね中学校に入った時ぐらい、まあ、新生中学というところに入って、それがとても良かったんですけども、
はい、
新生中学に入った時に先生がいられて、そしてこの人はこの本はいい本だというようなことを教えてくれる人でした、
うんうんうん、
それでね、その人に教わった本を読むと、うんうん、それからその本を書いた人に学ぶために大学に行こうというようなことを考えるというのが僕の人生の進み方だ。
じゃあ本当にそれが面々と受け継がれてきたものが本当にもうしっかりした土台になっているということですよね。
そのまあですからあの6年間ですから、
はい、
1年12回書きますからね、うんうん、72回ですか、
はい、
そして72のエッセイがありますけれども、だいたい72、一つずつの 主題について書いてる、うんうん、しかも主題にある主題を書くときにはその本に主題について僕が非常に感銘している人の書物を引いて引用しながら書くということなので、うん、少なくとも72冊の本について書いてあるわけ。
ああ、そういうことですね。そうするとじゃあ、まあ、これが本当に、まあ、今回72回分が1冊にまとまって、うん、こう振り返ってこう考えというのはこうまとまったということに関しての考えというのはどうですか。
72冊の本というものは例えば、はい、だいたい僕の家ってそんな大きい家じゃないですから、その大きいうちだと僕はあの図書館みたいなシステムしたと思いますが、それができないもんですから、自分自身 の, あの本 の, あの整理の仕方をずっとやってきました。それでカードを作って、そのカードでちゃんと書き取ったもので、あの大きい本なんかはだいたい古本屋に売ってしまうと、英語の本でもフランス語の本でもですね、そのカードをあの書斎にの壁いっぱいにするというのがだいたい僕の本の読み方です。ですからね、あの72冊よりはたくさんの本がそのカードにしてありますけど、はい、その中でも自分としてはね、この作家この学者というものはですね、人間の、まあ、一番いい種類の人間、一番質のいい人間、そういう人の書いたもので、そういう人の生き方というものを表現している本だと、そういう文章だと、そういうものを選んでいるわけなんです。ですからね、この本の中には僕はあの人は素晴らしい人だと思ったそういう人の肖像、ポートレートっていうようなものも書いてあります。
ある意味大江健三郎さん の, そのこれまでの半生のなんかエキスとかエッセンスみたいなものが、
まあ、僕はどのように生きてきたかというふうなことですね、はい。
まあ、今回まとまったという形も、じゃあそのご自身の半生の中での位置づけも相当大きなものというか。
僕は初めてです、はい、こういうふうにあの自分の本を中心にして自分が、まあ、人間について考えること、社会について考えることと、はい、世界について考えることというのを含めてですね、うん、毎月1冊使えて6年間まとめてみるということをしたのは初めてなんです、
うんうんうん、
僕はね、同じ種類の本は2冊出さないと思うんですね。ですからこういう本はもう1冊です。
なるほど。じゃあ最初で最後の
そうですね、
いう、もう本当にエッセンスたっぷりというか、はい、でこの本の結びでもちょっと書いてありましたが、まあ、これまではご自身はまあ引用が主体だったけども、今この大きな時代の危機で自前の定義をという、おそらく最後の試みを始めているというようなことも書かれていらっしゃいました。
結局、はい、まあ、僕はね、この人は素晴らしい人だという人のことを書くというのが大体僕の原理です、う
ん、なるほど。
例えば古い人でも、はい、森外というような人はね、今でも本当に日本の明治から100数十年 の, あの文学者の中で、まあ、一番学問のある人、一番人間的にもしっかりした人という人ですね、うんうん、森外という人が、
はい、
それだから、まあ、森外について書くことはそれでいいんですけども、うん、ところが今現在あの新聞読んでいて、例えば原発についてどういう責任を取ることをする人がいるか、責任を取らない人がいるか見てるとね、うん、どうもね、模範になる人が面白い。その場合はあの引用すべきいい本があります、
はい、
ところがね、模範にできない人がいるんですよ。
模範にできない
政治家でもね、学者でもそうですよ、はい、実用家でもそうです。それも僕ら77歳ですからね、大体僕よりも年下ですよ、うんうん、政治家の偉い人も、
はい、
官僚の偉い人も、
はい、
実業家の人なんかとそうですね、うん、この人があの生き方、この人の言葉の使い方っていうものは僕は間違ってると思う人が、うん、によく毎日のように新聞で発見するわけです、
はい、
政治家の発言にね、うんうん、あるいは地方の県知事さんの発言に、まあ、中央 の, あの県知事さんの発言でも困ったものがあるけど、
はい、
そういうことをね、僕は書いて、この人の文章を悪いっていうことに勇気はない。しかしね、そんなに有名じゃないけど、この人の言ってる言葉は正しい、実に日本語としてもいいもんだということを自分で発見したい、
うん、
それをね紹介したいというようなことが、自分自身で作り出すというよりも、自分自身がこう市民の中で優れていると思う人のことを書くという、まあ、やり方ですね。
そういった優れた素晴らしい言葉たちをまたご自分の中で編集して、それを表出するというような。
そうですね、まあ、少子化ですからね、うん、あのいろんな人の書いた文章を読む、それからそれをノートに取る、それから集会なんかで僕いつもノート書いてるもんで、みんなから、うん、あの何書いてんだって言われると、 発言はとても面白いんです、集会の。そういう人たちの発言をね、まあもう少し短くして、もう少しあまり他の意味と重複しないような言葉にしてもらうというようなことで、まあ非常に短くその人が言った言葉をしかし興味深く要約するというようなことをしています。それをね、ノートにたくさんあります。
Let's get knowledge with fun。
今回この定義集、具体的にどんな言葉たち、素晴らしい言葉たちが登場してくるのかをお伺いしていきたいんですが、例えば、冒頭に出てきます、フランスの哲学者シモーヌ・ヴィエイユのどこかお苦しいのですかと問いかける力を持つかどうかに人間らしい資質がかかっているという言葉がありました、はい、この言葉に大江さんが非常に惹かれるという記述があったんです。これはどういうポイントが、
まずあなたが今言われたシモーヌ・ヴィエイユと言うとするとそれはね、はい、年を取った女の人という意味になりますね。ヴィエイユって、ね、そうじゃないんです。ヴェイユですね。
ヴェイユ、あ、失礼しました。
ヴェイユはね、フランスの名前じゃなくて大体まあドイツ系ユダヤ人の家の人ですから、
はい、シモーヌ・ヴェイユですね。
シモーヌ・ヴェイユっていう哲学者、はい、でこの人は、まあ、ユダヤ系の家庭に生まれて、そして第二次世界大戦の間の人に苦しい時代を生きた人ですが、そしてしかし信仰、心の上信仰としてはカトリックの人たちの感じ方とよく似ている。そこでね、うん、実際では聖職者ではないけれども牧師様とかそれから神父様たちとお付き合いがあって、そういう 人たちとの手紙、戦争の終わり、第二次世界大戦の終わりの頃 の占領下のドイツ占領下のフランスの人たちの非常に苦しい、まあ、生き方、願いというふうなものをね、本当に市民の言葉で、町の人間、町の娘さん、町のお母さんの言葉で捉える。しかも非常に哲学的に非常に本格的な人なんですね、シモーヌ・ヴェイユという人は、うん、ですからね、そういう僕たちが毎日のように使う言葉で本当にいい言葉を非常に本格的な、歴史にもまっすぐ連なっているような言葉にして表現するということのできる人だったんです、うんうん、他にも非常に難しい哲学の方もありますけどね、だいたい日本で全部訳されてますけど、その中でまあシモーヌ・ヴェイユ早く死にましたが、戦争の終わりの頃病気で亡くなっていくですから、まあ40代までくらいの人が毎日の生活について、それからどのように勉強するかとか、どのように希望を持つか、あるいはどのように人のために役に立つかというようなことを本当に何ていうか耳障りもいい美しい言葉で書くというね、そういう特に晩年の手紙集があるんですね。それから学生さんのために書いた講演のようなものもあります。それをね、中からいろんなもの言葉を紹介しています、
うん、その中でどこかお苦しいのですかという言葉、どういうポイントが惹かれるポイントなんですかね。
そうですね、はい、頭痛ってマラ程度っていうでしょ。マラっていうのはバッドっていうことですね、英語で言えば、はい、悪いことですね、うん、程度は頭と、うん、その場合にね、頭痛がするっていうことは、まあ、マラ程度って、マラ程度っていうだろうと思いますが、うん、それをね彼女が使うのはね、非常にこういう意味なんです。もし人間がね、人間にとって一番大切なことは人と会って、見知らない人に会って、その人にね、まあ、勇気を出して、あなたはどこが悪いんですか、どこがお苦しいんですかと聞いてあげる言葉、それに対する今言ったマラルという言葉を使ったフランス語で非常にいい日常的で明確な言い方がありますけど、それをね、そうすることが人間の一番根本的な生き方なんだ、大切な生き方なんだと、うん、だから昔からね、非常に大切な役割を社会で担うような人と、そういう人を見つけるためにはね、よくみんな観察していて、非常に知らない人で困っている人に、あなたはどこが悪いんですか、どこが苦しいのって、うん、どこが辛いのと、どこがとにかく生きていくことの苦しさってことの原因ですかと聞くことが必要だと、うん、それがね、人間の人間らしさというものを発見したり学んだり、人に のために役立つことをするために一番基本的な言葉だと、ベイユーは言ってるんですね、その言葉を引用しています。
最も根源的な問いの一つであるということになりますか。
そういうことで思いますね。
でまた他の言葉で言いますと、例えば鶴見慎介さんの言葉でしたが、学びほぐすという言葉が出てきました。この言葉についてはいかがですかね。
鶴見さんという人はね、鶴見慎介さんという人はね、言葉に対する感覚が本当に独特な人なんです。これはまずもともと東京のいい家庭の子供で、そしてそこでまあ不良少年だったりして家庭でお母さんと対立したりして、そしてアメリカのハーバード大学ですが、そこに留学して、非常に頭いい子ですから、まず英語を学ぶ学校に入って、それから英語が話せるようになるとすぐハーバード大学に入って、そしてですね、まだ18歳か19歳ぐらいの時にハーバード大学の学位っていうものを取った人なんです。まあこんなの頭のいい人はちょっといないと思いますね。その人がだから日本語よりじゃなくて英語で育った人ですが、しかし彼はね、大学の先生が嫌いで、それとその大学の先生方っていうのは大学で学んだ言葉を使うと、それ特に英語とかフランス語とかドイツ語を使うと、そうじゃなくて自分たちの言葉で一番正確に深く表現できる言葉を使うべきだと彼は考えて、それで自分によくわかる日本語というものを使った言葉というものを書く人なんです。ところがね、そういう人が書いても難しいことがあるんです。例えばね、彼はね、勉強する、学校で先生に習ったことが役に立つとはなかなか言えないと言うでしょ、それは僕たちだってそう思いますよ。そしたらね、そういうと学生運動なんかの時にね、盛んだった時に先生方に、お前たちが教えてる学問は自分たちが生きていく上で役に立たないということを学生さんたちが判断して言うというのが流行ったことがありました。そしてね、僕なんでも学問ないけど、あいつの書く文章は難しいからダメだみたいなことをよく言われたんですよ。ああそうだなと僕は思ってましたがね、もっと明確に書けるようになればいいと思ったけども、その頃ね、アメリカではね、アンラーンって言葉がよく言われたんですよ。
アンラーン、
習うっていう方のラーンですね、
のアンですね、
学校で習い覚えた言葉をそのままこれが正しいと思って使うのじゃあ実際の生活の中に本当は適しないんだと、だからそうじゃなくて、先生が教わったものが本当に実際生活にとって、あるいは人間が生きていく上で役に立つものかということを考えるのが必要で、だから学校でもね、もうスタディとかラーンというかのことやめてね、最初に役に立つ言葉というものを先生方も生徒も求めるようにしようじゃないか、そのためには2つ方法があって、1つはね、今まで自分が教わってること、それがねどうも良くないんだということを先生も生徒も知ることだと、だから勉強したものを壊して、それを解きほぐしてしまう、それをね、彼はね、本を読む場合も読みほぐすってことを言うんですね。
それが unlearn なんですね。そのラーンしてきたことをまず否定する、
そうですね、そしてそれをもっと役に立つものに作る、それから先生から教わったことをそのティーチされたものをアンティーチするというの、2つ意味があって、1つは教わったことが本当に正しいかなと、それを検討する、もう1つはね、先生に向かってね、あなたが教えてるあなたのティーチの内容は間違ってんだと、だからあなたのティーチというものが実は犯罪なんだと学生諸君がよく言ったんですが、それをね、教えることも大切だという言葉をことを言って、とにかく自分たちが受け入れている知恵とか学問とかいうふうなものをもう一回こう人間の立場ですっかり洗い流してみよう、解きほぐしてみようと、それを新しい学問にしようというのが鶴見さんの考えです。
それでほぐすというようなイメージになってくる
そうですね、ほぐすなんて言い方はね、本当はね、今の若い人にとって難しい言葉ですよ、実は。
ね、そうですね、
ほぐすって言っても糸をほぐすとかね、あまり言わない、それから人間関係の結び目をほぐすとかね、昔の人よく言うけど、ですからね、鶴見先生の 今この前ちょっとご病気だったんですが、今お元気になられたようですが、なんか鶴見先生がラジオ一回言ったら笑われると思うけれども、僕はねやはりね、学者どうしても勉強した人の言葉難しいんだとだそこをね、
はい、
一番鶴見先生がいいところは、自分が使う言葉を解きほぐしていこうと、学問から自由なものにしようと、本当に人間らしい言葉にしようということをずっと一生やってこられたことが鶴ちゃんの偉いところだと。
一度学んできたものとかを、僕の今勝手に感じたイメージですけど、こうカチコチになったものをなんかディフロストというか、その解凍するみたいな、こう溶かすみたいな、そういうイメージもちょっと出てきたんですけど。
ですかね、まあ、はい、言葉を解凍するっていうことは僕ねよく分かんないけども、はい、言葉はこうだろうかと思いますから、よくわからないけれども、ね、人間を解凍することはできますよ。
人間
でカチカチになってる人間をね、うん、いろんな優しい言葉を使うような人間にほぐしていくことはできるんです。で、私たちはね、自分自身も、
はい、
がもし固くな、あまり固くなりすぎていたらですね、自分自身もマッサージしてもらうようにして解きほぐす、うん、頭のマッサージみたいなのを行うと、うん、そしてもっと生き生きしたみんなに通じる言葉を使っていくということがいいと、それが人間をあなたの言葉によれば回答することになると、うん、はい、いうことになるんですかね。
そうで、まあなんか、まあ、鶴見先生の言葉で言えば学びほぐすということになるでしょうけども、そういった意味で、そのじゃあその学びほぐすというとこからかちょっと派生しますが、その改めて学ぶということについてのその大江さんの流儀というか定義というのはどういうことになりますかね。
僕はね、はい、学ぶってことが好きですね。
あ、それ
でね、
好き、
はい、ある人間を見るとね、その非常にどんな意味でもどんな場所でもそうですけど、僕は子供の時からね、この人はね本当に偉い人だと思うことがあって、はい、僕のその基本的な感覚は、この人本当に偉い人だと思う人に自分についていこうと思って、
ね、偉い人かどうか、はい、
ですから、まあ少年、うん、野球部なんかにも入ってましたよね、
はい、
それで不良少年みたいな人がいましたよ、番長ですね、今で言えば。それでもね、僕はねそういう人を見てるとね、本当にねこの人にはこう人間らしいところで本当に純粋ないいところがあると考えると、うん、そうするとね、僕はその人を偉いと考えるんです。
うん、
そういうところについていくと。
はい、
だから僕はね、大江は偉そうなやつで、だけども、あまり不良少年に殴られないやつだってみんなに言われた。あれは、処世術がうまいんだなんていう先生も言われたけども、僕はそうじゃなくてね、非常に、その、番長の人間的に優れたところを発見して、
うんうんうん、
それと付き合っていたんだと思います
でもそれがじゃあ学ぶということにつながってくる。
そうです、
はい、
それでね、はい、僕は どのように学校に行けと、
はい、
母に言われたんですよね。それでとにかく村にいて、村で商売してると県からやってくる人がいましてね、あの人が使うような標準語、偉い言葉には自分たちはどうしても負けるんだと、自分たちも標準語を使うじゃないか、
はい、
そしてね、言葉で話して決して負けないような人間になれば対等にやっていけるというのが彼女の意見で、
はい、
それでね大学に行って勉強すると、それもね彼女によると東京大学がいいとそれがね考え方が古かったと思いますがね、とにかくね、うん、東京大学に行くんだったら大学に行ってもいいって言われたんですよ。
おー、
はい、大学の1年生の時に、
はい、
それからね密かに勉強して、それでもね結局高等学校の3年生1年生の時から密かに僕は受験勉強してたんですからね、田舎の高等学校で、
はい、
それから受験して失敗したですからね、あと1年あって4年間は高等学校をよく勉強したんですよ、
うんうん、
それで今でもねクイズがあるでしょ、テレビで最近クイズが多いですよね。それでね、高等学校から大学初年級ぐらいの難しい問題というのが出るんですよ、
はい、
理科とか社会の問題とかね、うん、政治の問題とかあらゆることについて、それ僕大体できます。
お、
だから一回ね、はい、クイズに出てみたいと思う
ぐらい、うん、そうです、
それでその時に考えたのは、はい、本を読んで誰か本当にこの本を書いた人は偉いと、自分がいい人だって立派人だと思う人がいたら、その人にの教えていられる学校に行こうと思ったんです。
ほうほうほう、
そのように学ぼうと思ったわけですね、
うんうん、
ですから ある本を読んでそれは本当にいいと思う、うん、本の知識がいいというよりもこの本を書いた人の人間がどうもいいと思う、
うん
う
ん
う
ん、
この本の書き方がいいと思う。
なるほど。
そのまあ簡単に言えば本当にこの人に出会ってこのような内容を話してもらってそして1日か終わったらどんなに幸福だろうと思った、
うんうん
う
ん、
そういう人もあの学校に行こうと思っているところにですね ある先生の本を読んだんですね。それ高等学校の2年生でしたから そしてねそれ読むとこの人が僕の一番偉いと思う人間だと、
うんうん、
一番学びたい人間だとその人に学ぼうということを決心してそしてそれまではね母親に医学部に行ってお医者さんになると一生安楽に暮らせるとかね言われて医学部に行けるような例えば、まあ、生物とか科学とか化学の科学ですねそういうもの勉強したけどそういうのやめて、
うん、
そしてね、まあ、地学という自身なんかやの地学が好きだったの地学はやるけれどもその文学の勉強しようと思って、うん、その先生が文学の先生でした、
はい、
それでねあの文化系に2年生の時に転校したんです。その先生がね、はい、あの僕の、まあ、一生本当に教わった先生です。
うん、ご自分にとっての偉い人というのがまずいて その人に近づきたい
そうです
そういうのがモチベーションになる、はい、
近づくの 本を通じてその人を発見すると、
うんうん、なるほど
できたらその人に習うと。
ああ、なるほど。それが学びというものになっていく
僕ねそうです
そういうことなんですね、はい、そうですか。で先ほど の学びほぐすという方にちょっと戻るんですけどどうすればこの学びほぐすということができるですかね。
それはね僕の考えではですね、はい、自分の言葉でね学んだことを言い換えてみるといい。
言い換え、
ええ、
はい。
それ僕はね、
はい、
昔から難しい言葉がありますね、はい、そしたらねそれをまず写します、
はい、
紙に
書き写す、
ええはい、僕たちは新憲法ができてそういうあの時代ですよ、
はい、
それが教育基本法というものができて、
はい、
そういうものをあの先生にあの印刷したものをもらったりして、
はい、
その中で例えば気球なんて言葉があるんですよね。願い求めるっていうことね、
はい
願い求めるっていうことを希求するっていうことが憲法にも出てきます、
はい、
それから教育基本法にもあの今じゃなく変えも変更されてしまいましたが、
うん、
あのそこにもあの特に最初の条文のところに出てきて、
はい、
そして希求するっていうふうなことを先生が言う、
はい、
そうするとね僕はあいい言葉だと思って僕は希求するという作文に使うでしょ、
はいはいはい、
先生こんなものはダメだと、
はい、
それこそねお前は頭が固い、
うん
だからそれを自分の言葉にするようにほぐさなきゃいけないってことを言われたですよ。それでね願い求めるっていうことなのかとかいうふうなことでいろいろ言い換えてみる、
うん、
本当にそうしたいと思うとか欲しいとかね、うん
はい、
そういうふうにあの難しい言葉を理解するときにですね、
はい、
自分の言葉で優しい言葉であの言い換えてみるっていうのがね僕にとっての学びほぐすことだったです。
はあ、
それをね、はあ、ずっとやってきたと思います、はあは
あ、自分の言葉で言い換えるという作業、
ええええ、そうですね。
それが学びほぐす、
うん、
その際にはあのこの本の中でも何回も出てきたもの部分でしたけどそのリリード再読という部分もなんか、ええ、これはポイントかなと思ったんですが、
ええ、あの再読って言葉でね、
はい、
まあリリードっていう言葉あの普通の字引きにも出てますよ、
はい、
あの英和辞典にね、
はい、
ところがねリリードっていうような言葉はね実はねあの昔から使われてきた言葉だけれどもリリードというふうなあの言葉リード読むって言葉に RE をつけてそれは繰り返すとかもう一度って言うんですね。リリードっていう言葉をよく言うんだけどもしかしこれは本当はどういう意味なのかというようなことをですね立派な学者でね非常に真面目に自分の言葉で言い換えてくれる人がいるんです。評論家で学者で、
はい、
それが僕は好きなんです。
あ
それはあのカナダ人の学者ですが、
うんうん、
ウィリアム・ブレイクなんかの専門家の偉い人ですがねその人がね書いた本で私たちは本というものはリード一回読むということではいけないんだと一回でも それで読むことはいいことだけれども、一回読んで面白いと思ったらばもう一回読まなきゃいけない、うん、読んだ方がいいと、はい、リリードする方がいいと、はいはい、でリリードするっていうのはね、最初読むのはもう地図を持たないで探検に行く、あれ海図を持たないで船を乗り出すようなもんだけれども、はい、それはそれでも冒険としていいんだけども、うんうん、心の冒険、はい、精神の冒険、魂の冒険として、ところがね、一旦読んだ本をもう一回読むとね、それはもう地図を持って、あるいは海図を持って、あの冒険やの航海に乗り出すようなことであって、自分が何をしてるのか、何をしようとしてるのかということはよくわかる。それがね、一番大切なんだと、うん、だからね、本はあのリリードするっていうことを根本に置いて、リードということを考えなきゃいけないというの
が、リリードをするのを前提としてリードしておくべき。
そう、非常に頭のいい人はもう最初から読んでリリードするくらい全体を受け止めるって力があるんでしょうね。
一回でそのリリードの効果がある人もいるかもしれない。
あの一級さんなんてそういう人じゃないですか。
なるほど、なるほど。でもまあ普通というかね、の場合はやっぱり初読の時は少なくとも本当にもう地図もないような状態だから、はい。そこで、でも一回何らかの自分で道筋をつけたら再読、まあ、リリードの時にはということ。
そう、はい、まず再読することはいいことだと、うん、再読するためには本を最初に読んだ時に赤線を引いたり、はい、青い線を引いたりしてからいろいろ書き込んでおいてですね、うんうんうんうん、もう本が汚れてもいいって、だからそうやっておいてですね、それから2年ぐらい経って、うん、まだ若い時ですから、あの中学生や高校生ぐらいだと、はい、2年ぐらい経ってもう一度読んで、もう一回新しい鉛筆で書き込んでみるとね、自分の世界がどんどん広がって、自分が相当なもんだっていうことがよくわかりますよ。
なるほど。
それがね、はい、あの自分を読書によって教育するための一番いい方法だと、うん、それが僕のやり方です。
とにかくいろんなものを書き込んだり線引いたり。
そうです。
そうすることによって、でもやっぱり自分なりのやっぱりそれ地図に当然なるし。
そうです、その通りです。
いうことですね。で、学びほぐしになる、はい、そうなると最終的にやっぱり先ほどおっしゃってた自分の言葉で言い換えるということにつながってくる。
そうですね、うん、魚のおじさんなんかと話してるとね、そういうふうにね、はい、物の話し方がそのおじさんだけのおじさん独特の話し方になっていて、はい、僕たちに確実に分かるように話してくれる、うん、しかもどうもこの人は僕なんかが考えてるよりももっと深いところ、もっと広いところを見ることができる人だと分かるって、そういう人がね、うん、特に田舎の、社会では僕はよくいたと思うんですよ。役所さんがいられた、うんうんうん、今言ったような魚屋さんがいられた、はい、森の番をしてる森番の方なんかでいられた、でそういう人からね、僕はその、解きほぐしたようにすっかり噛み砕くようにものを、理解するっていうことが勉強することだと、本を読むことだということをもともと教わっていた、うん、それをあの大学に行ってそういう読み方をする先生に出会って、自分がそういう読み方をする人間になったと思ってます。
大江さんにとってはそういう魚屋のおじさんとかもやっぱり偉い人の位置づけになるわけです
よ。だいたい魚屋偉い人ですよ。そうなんだ、偉いです。Let's get knowledge with
fun。 ガモナ健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の大江健三郎さんです。朝日新聞出版から定義集が出版となっています。この定義集の最後の1年分というのは、東日本大震災、中でも福島第一原発事故を受けての文章も続いているんですが、まずはあの改めてという感じですが、その大江さんの脱原発への思いというのをお聞かせいただきたいんですが。
僕などの年代はですね、私は1935年までです、
はい、
それでね、あの戦争が終わって、まあ、民主主義の時代ってことになったと。僕はね、日本には民主主義があった、あると考えています。僕は、はい、僕たち子供の時に大人がね、みんな真面目でね、やっぱり憲法のことなんかもよく知ろうとしていた、だから民主主義的な雰囲気があった。それからね、科学の時代だったんです。今からあの科学でなきゃやっていけないって、そういう考え方ですね。それがね、私たちはですから中学生の時、高校生の時、僕はもう中学高等学校の1年生の時にはとにかくあの東京大学か京都大学の物理学部に行こうと考えていたんですからね。そしてあのその時、湯川秀樹先生がノーベル賞をもらわれたんです。それでね、 僕なんかの部屋にもね、湯川秀樹先生の写真とアルバート・アインシュタインの写真とか置いてあるような感じだったんですよ。
はい、ね、憧れですよね。
そうです、はい、それでね、科学っていうものは僕は非常に人間に新しいものを作り出してくれる、見せてくれる、新しい人間を作るものだというような感じ方を僕は持ってたんですね、はい、新しい人間って僕にとって大切なあの言葉なんですけど、うん、そしてね、その頃あの戦争から帰ってきて政治家になったようなあの青年将校なんていうような軍隊の言葉を使って政治の世界でもてはやされるような、まあ、有力な政治家たちがいて、彼らはみんなね、それから日本は資源がないんだから科学の力によってあのエネルギーを得なきゃいけない、それでまたもう一つの科学技術によって世界に乗り出していかなきゃいけないということを宣伝した。それ大体日本の大学教育あるいは初等中等教育、社会教育の僕は基本になったと思うんですね。それはだからその時にね、本当にあの原子力なんてもの使っていいのか、原子爆弾はもちろんいけなかった、いけない、しかし原子力といえばその原子爆弾におけるような大きいエネルギーの取り出し方である、それで人を殺す、世界を破壊するということであった、そういう原子爆弾は非常に反対すべきものだけれども、平和的に使う原子力ってものはいいものだというのが戦後のね、科学教育の一番大きい柱ですよ。僕たちみんなそれであの教育されてきたわけですよ。それでね、今でも原発があの大事故を起こして、そしていい学者たちがですね、地震の専門家から物理学の専門家、気象の専門家、生物専門家、みんながね、あのこの原子力というものそのを原子力エネルギーというものを、核エネルギーというものを使うということは、それはもう勝ってなかったことなんだから、すなわちこれは世界にある物質っていうものをぶっ壊して物質をなくして、それによってエネルギーを得るということは、今までもう何万何十万年っていう人間の文化の時代に何も誰もやらなかったこと、しかしそれをやれば驚くべきエネルギーというものがですね、小さな物質1グラムがどれくらい大きいエネルギーに置き換えることができるかというようなことをあの先生が話す、そういうことでとにかくエネルギーは無尽蔵にあるということを僕たちは次第に信じるようになった。ところがね、昔からねこういう考え方、すなわち僕たちはあの自然にある資源を使って生きていくんだと、魚を取って食べる、それから畑で植物を植えて生活する、すなわち自然にあるもの、まあ、自然の恵みって言葉があるけれども、自然の恵みによって与えられたものでもって生活生きていくっていうのが人間の生き方なんだと、そしてその自然の恵みを有効に利用するということを考えよう、勤勉にやろうということを考えるのが大体僕たちの歴史の進み方だった。ところが今度はね、あの自然のエネルギーというものは大体その自然の産物というものを次第次第に貧しくなっていくものだと、やがては人口が増えていけばですね、今から200年ぐらい前にマルサスという人がいて、とにかく今人間が増えていけばあの食べ物もなくなる、住む場所もなくなる、だからその非常にこの人口論というものが一番大きい問題なんだと言った人が200年前にいた、それ非常に若い時に彼はまだ20代でこういう考え方を発表した人ですが、その考え方はね、そのマルサスのだから人口が増えることは文化にとって大きい脅威なんだという、そのマルサスの人口論というものが200年前に成立して人間に反省を与えた。でそこからですね、じゃあのエネルギー資源というものを大切にしていこうって、その再生できるエネルギーというものでやっていこうというふうなことを考える人たちはいた。それ昔からいたわけですよ、はい、そしてね、ところがね、あの原子力というものを導入すると、あらゆるエネルギーは今まで の自然のエネルギーなんかでは獲得できなかった大きい規模の大エネルギーを我々は獲得するんだから、ことができるんだから、とにかく原子力さえ ちゃんと使えば大丈夫だ、しかも国は発展するという教育が日本中にして渡っていた、行き渡っていた。それがまあ戦後の科学主義ということと、それから日本も世界的に発展していかなきゃいけないっていう考え方と、そういうことを含めて僕たちの教育になってきた。そういう頭が僕たち出来上がった。で今ね、いや原子エネルギーやめて、例えば太陽のエネルギーを使うような発電方法を考えようというふうなことを考えるということをね、やはり僕は学びほぐすことだと思うんですよ。今までの固定感、固くなっていた考え方をほぐして、最初からやっていこうとする。それは非常に効率もあるし、本当にたくさんの太陽を通じてエネルギーというようなことが、大都会の需要を満たすかどうかわからないっていう不安な、あらゆる人が持つに決まってる。そこでね、しかし、今、その原子力でもっと大きいエネルギーを取る、そのための非常にこれまで僕たちが経験したのと格段に大きい危険を担い込んでいいのか、それが次の子どもたちに、例えば彼らの遺伝子を通じてその放射能の弊害というのが現れてきてしまえばですね、それはもう世界規模でもう何千年かけても何万年かけても償うことができないということになってしまう。でそういうことを考えれば、最初から基本的なところから再出発しようじゃないかと、そのあと200年前から最終出発しようじゃないかっていうことをね、考えるのが今のね、首相官邸の前に集まって話していられる人たちの考え方ですよ。僕は何度か基金に話を聞きに行きましたけどね、みんなが話していられるの、そういう基本的で本当にね、自分たちの頭をほぐそうとしてるんです、みんな。
あ、なるほど。
エネルギー時代の感じ方、考え方をほぐそうと、
なるほど。
そしてね、今ここで話は合うじゃないか。今政府ももうそれから原子力グループも強いし、実業家も強いけれども、自分たち強くない庶民が集まってここでね、考えるっていうことが力があるかもしれない。それが力があるようにしようという、単純といえば単純な考え方をみんな持ってるんです。それがね、僕は今次第に力を持ちつつある。
じゃあこれまでずっと、ティーチされてランしてたと思ってるものを、やっぱり一回それを案にしなきゃいけない。
そうですね。
許さなきゃいけない。
本当に今まで信じていたものは本当に正しかったかということを考える。それから今まで自分がやってきた習慣の中で本当にそれを作り変えていかなきゃ、将来の生活っていうのが、人類として人間としてやっていけないっていうことがあるって、それをそれこそ作り直そうと、考え方をほぐして別のものにしようということが今僕は日本の市民の考え方としてあると思うんです。それはね、若い学生たちが非常に激しく運動しているのではないと、今ね、年を取られた方も含めて、そういうむしろ年配の方が首相官邸の前に集まられる人の中に多い、大きい代々木公園の会でも、もう若い人よりは40代50代の人とても多いですよ、女の方が特にそうです。
そうですね。
で、そういう人はね、僕は一番ね、頼りになるのは、そういう人たちは本当に学んだ人だからです。本当にね、自分の生活を組み立ってきたんです、その上で、例えばこの原子力による電気というようなことを考えると、それはその将来に向けて不安だと、そしてそれでも自分たちの生活はできるのかと考える、そういう形で今までの自分の生活の仕方をアンラーンする、
なるほど、
ね、アンティーチする、その原子力グループが教えるような形のティーチングには抵抗して、自分たちで自分で学ぶ、自分で習うようにしようというのが今起こってる動きであってですね、
なるほど、
運動というよりも本当に人間らしい働き方というものとして、いろんな人の仕事があると、それがね、僕はいい方向に行ってもらいたい。いい方向に行かなければ、今僕たちが感じてる不安というものですね、例えば次 の, 原発の、地震など含めての大爆発が起こったらどうなるか、その対して答えはないんですから、 なんかその答えがないものに頼って、そして自分たちの子供の将来もそれに乗っけているという態度こそね、アンラーンしなきゃいけないんじゃないですか。
うんうんうんうん、ということは、じゃあそのアンラーンしている人たちがこう日本人の中で増えているとか、もうかなりの量がいるということは、かなりいい方向でもあるということです
か。僕は非常に僕はね、いい方向そのものだと思いますよ。それはね、今かなり日本人の中でかなりの数が現れてるとおっしゃったんですがね、今までのね、戦後の日本人の動きを見てますとね、例えば安保の時だったらそうですけど、一番最初の民主主義が日本にやってきた時もそうですけれども、表面の街の動きで数少ない、まあ1万人くらいの人がデモをしてるんだという状態の時にですね、実はこう市民の中では非常に非常に大きい、その潜在勢力のようなものとしてね、新しい方向に行こうっていう考えが僕は芽生えてるんだと思うんですよ。それがね、うまく育っていく場合もあるし、自分でそれを摘み取ってしまう場合もある。だからね、一つの印なんですよ、今首相官邸の前であるのは、代々木の集会なんかであることはね、ある印が現れてる。で、僕たち人類はね、世界のこう進歩の上でですね、非常に微妙な本当にいいものとしての印っていうものを見つけてはね、それを育てていくっていうことをして文化を作ってきたと僕は思いますよ。例えば2000年前にイエス・キリストっていう人が現れて、他の立場の違った人と一緒に働いて、少し世界を変えようじゃないか、今までの東方とか民族だけに固まらないで新しい生き方をしようじゃないかという人が現れてきたと。そういう人が今ナザレっていう地方に現れて、少し考え方が広まってきているということを、例えばパウロなんていう人が手紙に書くんですよ。で、今残ってるんですよね。その手紙を読んだのは地方の教会の神父様が読んだんでしょうから、30人ぐらいの人に読んで聞かせたに違いない。ところがイエスっていう新しい人が出てきて、その違った立場の人間が一緒に協力して新しいものを作ろうと、そうしなければ社会やっていけないと言ってるっていうことが広まっていって、まあ、だいたい僕たちの今の基本的な考え方になっているわけじゃないですか。だからね、そういうね、2000年前に新しい人について考える考え方っていうのが芽生えとしてあって、それが広がってきたようにですね、私は今現れている新しい考え方のタイプ、新しい感じ方のタイプは僕は広がっていくと。しかも今はね、インターネットというものなんですよ、
はい、
そのインターネットの広がり方というのはね、それものすごいですよ。例えば僕なんかね、僕なんか話も下手だし、その大きい声も出せないし、でそれただ壇の上に座って仲間と一緒に、新しくできた仲間と一緒にいるわけですがね、ところがね、家に帰りますとね、日本中から、それからね、スウェーデンからも来ましたけどね、今インターネットであなたが言った、その日本人は今侮辱されてるんだと、その政府に、あるいは、ね、原子力学会 の業界に、そしてこの侮辱ってものを跳ね返そうじゃないかと、あなたが言ってることはね、正しいと思うっていうようなことをね、いろんな人が言われるんですよ。それはまあ僕の小さな発言すぎないですよ。しかしね、今僕はこのインターネットがあり、ブログなんかのある時代に、その市民の新しい感じ方、あるいは新しい本の読み方、新しい社会の読み方って言いますかね、新しい声の出し方って、それはね、2、3年のうちに僕は非常に大きい変化をもたらすと思って、
じゃあそれが本当にいろんなところで印になって、
そうなんです、印ってそういうもんですよ。印っていうのはね、ちっちゃなものがね、遠くから見てもね、あそこにあれがあるってことは分かるの、印って言うんですよ、ね、光だって音だってね、
はい、
そういうものとして印として現れて、それが力になっていく、
はい、そういう印、まあ、なんかしるべみたいなものかもしれないけど、その、はい、そういうものが、
はい、
そう、先ほどのリリートのとこともちょっと今重複してるんですけど、やっぱ最初所読の時はそういう印もなくていく ものだけど、今やっぱりリリードすべき時でもあるかもしれないですね。
そうです、うん、今ね本当に僕たちは自分が持ってる原子力エネルギーに対する学問、うん、教わったことですね、ティーチされたこと、それを壊す必要がある、うん、アンティーチする人がある必要があると、うん、それから今まで原子力なら原子力について考えてきた、原子力なければ停電が行われて、例えば病院の酸素や呼吸器官 の病気で入院している子どもが酸素を吸入を受けられなくて死んでしまう、これでいいのかというふうな言い方は現実として僕は具体的に正しいと思いますがね、しかしこれでいいのかっていう次にね、これもちろん良くない、しかし病院なら病院でこの子どもたちに酸素を補給するための工夫というものはね、今日本の病院がしないはずない、今現にしてるわけですよ。それをね広げていくというようなことでね、僕はやはり自分たちが持ってるものをアンティーチする、アンダーアンすることは必要だし、そしてそれはね特に今日本の市民はインターネットとブログなんていうことを非常にうまく使ってるんじゃないかと僕は思ってるんです。
そのための印はかなりいろんなところにできてきつつあるということですね。
Let's get knowledge with fun.
さて、今回の定義集には、まあ、子供あるいは孫の代をおもんぱかる記述も少なくないわけですが、はい、大江さんご自身もお孫さんもいらっしゃっています
、はい、僕は僕のうちは長男がもう49歳ですがね、彼は知的な障害がありますので僕たちと一緒に暮らしています。彼は独立して一人で生きていくことはできない、まあ、そういう家庭です。それからその下に女の子がいて、彼は、彼女は健常な子供ですが、そしてもう一人男の子がいます。そして一人は女の子は就職していたけれども結婚し、今男の子は結婚して就職してやっています。そしてね子供がその女の子の方に一人孫がいてですね、うん、それから男の子の方に二人孫がいます。
じゃあ三人のおじいちゃんなわけですね。
そうです、そう
ですか。お孫さんと もう交流っていうのはどうですか。
僕はね、うん、僕一応本読んでるだけですから、ね、そんなにみんなに面白くないと思うけど、まあ、いろんな不思議な遊び方みたいなものを考えておきましたね。
不思議な遊び方、
例えば、はい、キックなんてして、うん、子供たちが いじめっ子相手にキックしたりする人がいるっていう話があったりする、うん、すると今度僕はですね、はい、いじめっ子にいじめられる人間として、はい、ちょっとみんなにキックしてもらってそれを防ぐとかですね、はい、で大きい枕を体に縛り付けるとかいうそういうことをしてね、うん、結局それをみんなね特に女の子はふざけるって言ってるんですね、うん、だから娘の方の誕生日で レストランに食事することになっていた。そして私のうちにその孫たちが来て食事に行く。そしたらねその娘がねその幼稚園から今度小学1年生になった子供がね、はい、おばあちゃんに言ってるんですよ。私の家内に言ってるんですよ、うん、私たちはここに来てまず30分じいじとふざけてその後フランス料理を食べに行きましょうと言ってですよ、まあ、ふざけてるってことはね意味は正確に捉えてると思うんですけどね、
うんうん、ふざけてるということ
をそれたちと一緒に、はい、話したりすることは非常に楽しみにしておりますよ。
あ、そうですか。
彼はね、うん、それ例えば、うん、もし東京都に次の原子の爆発が行われて、もしこの前だとそれがあり得るとアメリカの放送なんかラジオで聞いてるとね実際に警鐘を鳴らしていたんですが、放射の物質を含んだ雲というものが東京都に来る可能性があると、うん、それがもしあの時は福島ではそれが防げたけれども完全に防げたとは言えないんでしょうが、うんうんうん、今もう一度そういうことになって東京を中心に大きい放射能物質 の物質が雲となって押し寄せてくるということがあったとする。でそういう時にじゃあその孫のために例えば薬品をどのように準備するか、それをどこ行って それを受け取って、それから安全な場所に子どもたちを移動させるかというふうなことをね、僕は今ね、町に行くたびにそういうことを教えてくれる人がいるんですよ、うん、デモに行くとそういうことを教えてくださる人がいるし、
はい、
推薦してくださった本なんかをよく読んで勉強してますよ。
うーん、そうですか。
そういうことをずっと考え続けるよりは、うん、その放射能を爆発によって撒き散らす可能性のある原子炉というものをまずそれを働かせることをやめる、それから長い時間かかりますけども放射能全体の原子炉そのものを廃止する、廃棄するということをする、それを、まあ、僕なんかもう生きていられないけれども少なくともあと10年の間にその目星が政府はつけると、うん、決意するということはやらなきゃいけない、
うんうん、
やらせなきゃいけないと思いますよ。そのやらせない人たちはね、僕は政治家として能力に欠ける、その倫理的なっていうかモラルというかここの働きの上で政治家の能力に欠けるしですね、
うんうんうん、
モラルだって能力ですよ、
うん、
そういうものにやめてもらう、うん、それから新しい形で市民の将来のことを考える人たちが政治をやるという方向に行く、
うん
うん、そういうことができればと考えています、うん、
それがジージとしての役割でも、
そうジージの願いですね、
願い、
でもジージも少しね、うん、デモに行って集会で5分間話させてもらったりしますから、ね、
いやいや
一生懸命話します、
はい、もうねそれはちょっとじゃ全然ないですけども、そういった意味ではその今後を生きる子どもたちもしくはお孫さんたちの世代を励ます側としてじいじとしてその大江さんが言いたいこととか彼らに寄せる期待というのはどういうことになりますかね。
今考えていることはそのインターネットというふうなことで、
はい、
自分たちが日本語で友達と話すということ、それを文字に書いたりすることもできる、英語に書いたりすることもできる、はい、うん、それをもうちょっと勉強すれば、例えば高校生ぐらいになると世界に向かって自分たちの手紙を出すことができるし、それに対する返答も世界からやってくるということになる。それはね、僕たちが子供の時はできなかった。そしてね、それをこの10年間の間にやってきた人たちは優秀な人がいるでしょうが、僕はそれが非常に一般的ではなかったはずだと思うんですね。これからはね、とにかく子どもたちにとっても自分たちの言葉というものが自分の家族の中で開かれていると同時に社会にも開かれていく、学校に開かれている、それと同時にそれを先生方と一緒に世界に向かっても発信できる、手紙を書くことができる、手紙を受け止めることができるということになるとすればね、僕はずっと日本人のものの考え方や感じ方が広がっていくって、もう飛躍的に広がっていくと思いますね。
あ、それは今だからこそできることになってきている。
今まではそれはなかったことですね、
うん、そうですね、はい、ということはじゃあそういった子どもたちへの教育というのはやっぱりその辺もかなり大きなベースになってくる。
やっぱり人間のやること、うん、一番いいことはね、僕は教育だと思うんですよ、
はい、
それでいろんな教育ありますよ、
うん、
その教育それこそ学びほぐす仕方でね、
うん、
アンティーチすることアンダーンすることによって自分が教わったものを自分で検討して本当に人間に役に立つことにする、他の人にあなた苦しいんですか、どこが苦しいんですかと世界中の誰に対しても聞けるような言葉くらい考えると、
うんうんうん、
態度もそういうことを考えるような、教育ってものをしていく、
うん、
そして将来に備えるっていうことがね一番いいんじゃないか、
うん、
とか今でもねやはり日本では新聞の広告なんか見ましてもね、非常にエリート教育っていうものはね今でも日本人の持ってるね大きい大きい一つの正しい標準の一つですよ。立派な学校に行く非常に優れた理論を作りする、うん、それをエリートたちに資金を与えてそれを展開する、うん、世界的なものにするっていうノーベル賞をもらうとかいろんなことがありますね、うん、僕はねノーベル賞をもらったことがありますから申しますけども、ノーベル賞もらっていいことはないですよ
いいことないですか。
それからね、あの、はい、いいことはね、いくらかでもね、自分の、あの言葉、自分の名前が少し知られていて、外国で例えば必要な時に交渉役にあのなることができるってことあります。今でも例えばこう大きい集会などで僕が役に立つとすれば、結局ね、あの発起人なんかのところに僕の名前が出る、
はい、
それから瀬戸寂聴さんとかそういう有名な方が出る、坂本龍一さんのような大音楽が出る、うん、僕にできることは、僕の本はそんなに非常に読まれるわけでもありませんしね、僕はあの発起人にしてもらっているのはね、ノーベル賞のおかげなんですよ。だからそういう点ではね、僕はありがたいと思いますよ。それをね、
はい、
役に立ちたいと、
うんうん、
とにかく今やるべきことは、その教育というもの、本当に人間らしい教育、自分の家庭教育と学校と社会、国の動き全体がこうつながるような感じのものの教育ということをみんな考えると、
うんうんうんうん、
そしてそのいい教科書として、僕はあの大きい大きいデモがね行われている、それがあのヘリコプターですかね、何で撮って、あのいい写真が新聞に出る、テレビに出るってことがあって、あ、こういうふうに人間がみんなで考えるんだと子どもたちが思うと、ああいう状態はね、あの非常にいい、それこそ社会教育ですね、あの一番あの魅力的なシーンだと思って
非常に大きな教育の一助となるということ、ええ、ちなみにその子どものためにということでいうと、そのこの中にもありましたが、子どものための大きな本を書くということが、
そうなんです、どういった、それをね、書こうって言ってるんですよ。今もね、
すごい気になりますが、
そうですか、
はい、
僕はね、僕は古いあの人間ですから、子どもによく読まれるかどうか分かんないけれども、僕はね、これからあの書こうとしてる、考えようとしてることは非常に基本的なことですね、うん、あのフランス語ではエサンシエルというか、英語ではエッセンシエル、うん、エッセンシエル、
はい、
基本的で本質的な、一番基本のもので一番大切なもの、うん、というものは何かっていうことをね、
はい、
考えるっていう本を僕はあの具体的に書きたいんです、
はあは
あ、子供にとってはね、はい、エッセンシエルっていうことはどういうことか、
うんうんうんうん、
それをね、子どもにとっての小さなエピソードというふうな感じで、それをあの柔らかく書きたい、
うんうん、
今の若い人に対するそういう柔らかい本がたくさん出ています。それから実用的な本も出ています。僕はね、子どもにとってのね、実用的でない本を書きたいんです。
子どもにとっての実用的でない本、
そう、非常に本質的な問題をね、あの子どもに伝えると。ところがそれが子どもにとって、子供が自分の人生を決める上で一番本質的な手がかりになることがあるということも、あの密かに考えてはいるんです。
なるほど。え、これはいつ読めるんですか。
僕はもう77歳ですからね、あと5年のうちに書かなければもうダメなんです。もう定義中は6年間かかって書いたんです、ね、あと3年のうちに僕は子供のための本をしっかり書こうと思って、
はい、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。あの、まあ、今回定義集ということでございました、はい、その定義、
はい、
ということで言うと、あのこの中にも書かれていらっしゃいましたが、その長男光さんのために世界のありとあらゆるものを定義してやるというのが夢であったというようなことが書かれていらっしゃいました。その人間というものを大江さんご自身が定義するとどういうことになりますか。
僕あのそううまく言いませんけどね、まあ、僕たちは文学を通じていろんな古典を読んできたわけですね。それでまあ大体2000年間くらいの間の文学っていうものをずっと、まあ、読み続けてきた。するとね、人間らしさってことがあるんですね。
人間らしさ、
ええ、はい、それまあよくヒューマニズムとかユーマニスムとかヒューメインとかあの言い方ありますけども、人間らしさというのはね、僕は人あの世界中の人間に共通の考え方だと僕は思うんです。
共通の考え方、
それでね、例えばイスラムの人たちと、うん、あのキリスト教世界の人たちが違うと、今世界で行われているさまざまなあの民族闘争みたいなものを見る、それからイデオロギー戦争みたいなものを見る、そうすると人間らしさというふうなものは昔から振り回されて、昔からこれ大切だと言われてるけれども、いつも 人間らしくないものによって踏みにじられるってそういうものなんだと。例えば、うんうんうん、その具体的に言えば今の原発の大爆発っていうことがそうで、人間らしさっていうものはいつも人間らしさってものを大切になんてことを言ってくる、常に言ってきた人間にとっての一番弱い点が、その人間らしさというものはそんなに強力なもんじゃない、一番本質的なもんじゃない、うん、一番普遍的なもんじゃないと考える態度が、うん、その人間らしさが大切だという考えと同じくらい古くから同じくらい強く、あるいはもっと強くあったと、
うんうんうん、
あると。だから今改めてこの考えるときにはね、人間らしさということはどうだろうか、今自分は人間らしく生きようがる、人間らしく死のうとしているかどうか、そういうことは年取った人間はいつも考えてますよ。それに若い人もそれを一緒に考える、そういう場所としてね、僕は代々木公園のデモなんかいいと思いますよ。ああいうもの、俺たち結局人間らしく生きて人間らしく死のうじゃないかっていうのが一番の基本の考え方ですよ、
うんうん、
そこに何も、利益も何もないですよ、デモすることによって、あるいは総理大臣の官邸の前で集まってもね、具体的な利益があるわけじゃない、具体的な知恵を得るわけじゃない。しかしね、どうも今ここに一緒に立ってる横の人間って、この人間は信頼できる、それは人間らしさということで自分とつながっていると僕たちが思うことができる場所ですよ、
うん、
そういう時にね、本当に人間らしさとは何かということを考える場所ということが必要で、
うんうんうん、
それが、まあ、新聞な新聞、ラジオなラジオ、テレビなテレビということもそうであってですね、
うん、
まあ、基本的な人間に対する反省というものが少しずつ少しずつ広がっていってんだと、
うん、
デモを通じて、集会を通じて、それがね、僕はやがて新聞の論調も変えるし、ラジオの語り方についてもアンランしたり、
うんうん、
アンティーチしたりすることになるんじゃないかと思っています。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで大江さんにとって一番思い出に残る先生というのはどういう方ですか？
渡辺和夫という人です。
渡辺和夫さん、
はい、僕の、小田君の入学生の時にその先生の岩波新書という本がありますが、今でもありますが、それが岩波新書というのが最初の、10冊くらいが出たんです、
うん、
その1冊をね、学校の先生に勧められて僕は高校の2年生の時に読んだんです。フランスルネサンス残書というので、フランスのルネサンスにどういう人間らしい学者がいい、どういう人間らしい、王様がいい、どういう人間らしいお医者様がいられたかということを具体的に書いてある本なんです。その頃の文献を使いながらですね、それがね、僕はね、しかも日本人が書いてる、
はい、
僕はね、こういう本を読みたい、うん、こういうことを書ける人に習いたい、でこういう人の仕事につながるような本を書きたいというのが僕の考えたことです、
うん、
そしてね、僕はその日からね、この渡辺和夫という先生が偉い人だと、
うん、
心から信じたんですね、はい、そして僕40歳の時に先生亡くなられましたけども、先生亡くなられた後も、今でもね、僕にとって一番大切な人、一番本当に偉い人だったと、渡辺和夫としてです。
一番偉い人
偉い人
ですね、はい。ラジオ版学問の娘、本日は作家の大江健三郎さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、
ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、作家の大江健三郎さんをお迎えしてお送りしました。大江健三郎さんのお話、いや本当に濃厚なものをいただきましたね。本当にいろんな学びがあったわけですが、やっぱりとにかく言葉を本当に大切にしてらっしゃる、そしてそれをやっぱり何度も繰り返して、まあリリードというねことがありましたけども、それを繰り返し繰り返し突き詰めていく、いや本当なんか知の冒険、地の探求クエストという感じが非常にいたしました。いろんなアクションも含め、いや本当に偉い人にお会いしたという考えでいっぱいです。 さて、ここで番組からのお知らせです。この度この番組初の本、学問のすすめ学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されております。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター@学問_すすめでも情報発信をしております。学問のすすめ学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。